ようございます。新しい朝いかがお過ごしですか？今日も光とともにで爽やかな一日をスタートいたしましょう。
皆さんお元気ですか？稲田豊です。高田の馬場駅のホームに流れる鉄腕アトムのテーマ曲を聴くのが、たまにそこに立ち寄る時の小さな楽しみです。漫画鉄腕アトムを実際には読んだことがない方、アニメを見たことがない方も増えてきたかもしれません。しかし50代以上の世代には懐かしい作品です。作中で高田の馬場はアトム誕生の場所だったのです。このテーマ曲の中で科学の子という表現が出てきます。まさに人型ロボットという夢を与えてくれた鉄腕アトムはその名にふさわしい存在と言えましょう。科学未来館に子供を連れて行った時に、日本の人型歩行ロボットの開発の歴史を見ました。そこで多くの研究者たちがこのテーマに取り憑かれたのは、幼い頃見た鉄腕アトムの記憶であることを述べていたのです。今更ながらこの作品が与えた影響の大きさを知りました。科学の子と鉄腕アトムが呼ばれた時代、まだ科学が切り開く人類の未来への期待が濃厚にあったように思います。もちろん核の恐怖はありました。科学の負の側面を知らなかったわけではないでしょう。でも今の時代よりも素朴な人類の進歩への信頼と未来への憧れがあったように思うのです。日本におけるその進歩の夢への頂点は大阪万博だったのかもしれません。しかしその後オイルショックなどがあり、少しずつ私たちの見る未来像は輝きを失っていったように感じるのです。今の子供たちの雑誌や本を見ても、かつてのような日本の成し遂げた技術上の進歩への賛美は欠けているように思います。新幹線開発の物語や黒四ダムを作るその苦闘の物語に引きつけられたものでしたが、今はそれが希薄です。もはや私たちは素朴に科学を信頼することができなくなりました。福島の事例はその流れを決定づけたのではないかと思います。今や宗教は力を失ってしまいました。かつて修道院や寺院が果たした役割は、今は大学が果たしています。ただ技術が進歩しても、それを制御するだけの倫理的基盤を私たちが持っているのかという深刻な疑問が生まれています。結局人間が生み出したものが逆に人間を支配し追い詰めていくのではないか。この時代、宗教の果たす役割はとても大きくなっていると思うのです。
この番組はセブンス・デ・アドベンチスト・キリスト教会がお送りいたしました。さて、光と共にでは無料の聖書通信講座を行っております。あなたもなさってみませんか？なお、毎月抽選で30名様に豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズをプレゼントしております。暮らしや健康をはじめ、家庭や教育、教養、福祉に関する記事が満載です。宛先は郵便番号 540-8547、 ラジオ日経光とともにの係、郵便番号 540-8547、 ラジオ日経光とともにの係です。ではまた明日のこの時間にお会いいたしましょう。今日も皆様にとって良い一日でありますように。